先週の主日に私は最悪の地震と津波で史上類例のない避難にあった日本の東北地方に行ってきたことを申し上げました。当日仙台で貸し切ったタクシーの運転手は今年73歳の宮崎市で3月11日津波が襲った時、瞬間的な基地で妻と一緒に九死に一生を得て命拾いした方と紹介しました。この方は幼い時に第二次世界大戦の惨状を直接体験した方でした。第二次世界大戦と今回の津波と津波のうちでどちらがより怖かったか尋ねると、どちらも恐ろしかったとのことでした。理由はすなわちどちらとも自分の意思ではどうすることもできなかったからだということでした。この方はまたこのような話もしました。幼い折に第二次世界大戦の惨状を目撃したため、自分は幼い時から夜眠る時には貴重品を必ず枕元に置いて眠るというのです。真夜中に何が起きてもその貴重品を持ってすぐに退避するためでした。毎晩枕元に置いて眠るほど、この方にとって貴重なものは一体何なのか聞いてみたくなりました。この方は全部で3種類あるといい、一番目は懐中電灯でした。四国のような暗闇の中で非常事態が発生したら、懐中電灯より大事なものはないという意味で、この方が懐中電灯を一番の貴重品として挙げたのは十分に納得がいきました。しかしこの方が2番目と3番目に貴重品としてあげた品物を聞いた瞬間、危うく吹き出してしまうところでした。それはタバコとライターでした。私たち子は笑いをこらえるのに必死でしたが、この方真面目そのものでした。冗談ではなく本気だったのです。宮崎氏は懐中電灯と一緒にタバコとライターを毎晩枕元に置いて眠るほどに、この方にはタバコとライターがとても大切な貴重品なのです。しかし真夜中に天地がひっくり返る死の津波が一瞬の間に押し寄せてきた時、ぐっすり寝ているこの方がいくら枕元にあると言っても、その瞬間にタバコとライターを手にする余裕があるでしょうか。仮にタバコとライターを手に取ったとしましょう。そして飛び出してタバコに火をつけて美味しく一服したとしましょう。その次はどうなるのでしょうか。一瞬にして死の津波が襲ってきたのに、その瞬間にタバコとライターを遺灰のように大切に携えていたとしても、一体何の助けになるでしょうか。第1回エルサレム講会議の主題は異邦人に対する割礼問題でした。死を迎え入れた異邦人たちは、救いのための必須の前提条件として、立法に従って割礼を受けるべきだと主張する側と、その意地はなしと主張する側の間で、長時間にわたり熱中を帯びた攻防が展開されました。拮抗していた両者の均衡はペトロの登壇で崩されました。ペトロは神様が自分を通して割礼も受けていないカイサリアの異邦人クルネリウス以降どのように救ってくださったのかを真実に立証しました。そしてパウロとバルナバを示しながら、ユダヤ人であれ異邦人であれ、ただイエス・クリストの恵みのみで救われることを私たちは信じると宣言しました。イエス・クリストの恵みのみで救われることを今まで自分が立証したように、 今からパウルとバルナバが立証するだろうという宣言でした。ペトロのその宣言の前で、カチレを主張していたユダヤ人たちでさえ、パウルとバルナバがどのように立証するのか、一旦聞いてみるほかありませんでした。パウルとバルナバのうちで、エルサレムの信徒たちからより信頼されている人は、エルサレムの母教会の出身であるバルナバでした。それでバルナバがまず先に、それからパウルがその後に続いて証言する方式で、彼らが神様が一時伝道旅行の中で自分たちを道具とみなし、異邦人たちを救うためにどのような印と不思議な御業をどのように行いになられたかを真実に立証しました。少なくとも1年以上、最長で2年と推定される彼らの一時伝道旅行の期間中は、具体的にどんなことがあったのか私たちは五十三州の間詳しく見てきました。最初の伝道地だったキプロス島のパポスへ行った時、総督セルギウス・パウルスはパウルとバルナバを呼び、神様の御言葉を聞いてみようとしました。しかし総督のそばにいた魔術師エリマがパウルとバルナバを소실히妨害に立ち上がりました。これに対するパウルの一言でエリマが突然視力を失ってしまいました。その光景を見た総督は主を信じざるを得ませんでした。キブロス島の第一人者である総督が主を迎え入れたことで、その島でどれほど多くの異邦人が信仰の対立に合流したかは、火を見るより明らかなことでした。キブルス島のパポスから船に乗って訪ねていった次の伝道地は、現在トルコの地であるパンピリア州のペルゲでした。低地帯であるペルゲに到着するやいなや、風土病にかかったパウロは、命を懸けて、凶険なタウルス山脈を越えて、ペルゲットは正反対の自然条件である高地帯のピシディア州のアンティオキアを訪ねていきました。そのおかげで、思いもよらずピシディア州のアンティオキア異邦人たちが主を迎え入れる出来事が起こりました。しかしいきなり現れたパウルとバルナバに人々が押し寄せることに嫉妬したピシディア州のアンティオキアのユダヤ教の指導者たちは、その都市の貴婦人たちと有力者たちを先導してパウルとバルナバを追い出してしまいました。追い出されたパウルとバルナバは山中の山々を越えてピシディア州のアンティオキアから東南方向に 180km 離れているイコニオンへ行きました。二人の使徒の訪問によってイコニオンの異邦人たちも主を迎え入れました。しかしそこのユダヤ人たちもやはり現地人たちを先導して、パウルとバルナバを石を投げつけて殺そうとしました。パウルとバルナバ仕方なくイコニオの去り、青年方向に 45km 離れたリストラへ行きました。そこでパウルは生まれつき足の不自由な人を起こし立たせ、それを見た多くの異邦人たちが主のもとに戻ってきました。しかしピシディア州のアンティオキアとイコニオのユダヤ人たちがリストラまでやってきて、あらゆる暴力で群衆を煽り、パウロに無慈悲にも石の洗礼を浴びせかけました。パウロが死んだと錯覚した彼らは、パ パウロをジュルジュルと引きずって町の外へ投げ捨ててしまいました。死の窮地からかろうじって起き上がったパウロは自分の至る間もなく、たった今自分が石の洗礼を浴びたリストラの町へ再び入っていきました。自分の通じて福音を受け入れたクリスチャンを激励するためでした。その後パウロとバルナバ、リストラの東方の 30km 地点に位置するデルベへ行きました。パウロとバルナバの予想しなかったデルベ訪問によって、デルベの異邦人たちも死を迎え入れる出来事が起こったことはもちろんです。重要な事実は、デルベから東方へずっと進んでいけば、パウロの故郷タルソスへ行き着くことができるということでした。もしそのコースを選んだならば、今まで切ったコースよりはるかに楽に、そしてはるかに短い期間の内に、本来の出発地であるシリア州のアンティオキアへ戻っていけたのでした。しかしパウロはその楽なコースを選ばず、切った道を戻っていくコースを取りました。そのコースは、行く先々に自分を殺そうとするユダヤ人たちが、5万といるだけではなく、再び命を懸けてタウロス山脈を越えなければならないという難コースでした。それにもかかわらず、パウロとバルナバがそのコースを選んだのは、2つの理由のためでした。一つは、自分たちがこれまで立ち寄ってきたところで死を迎え入れたクリスチャンに再会し、彼らの信仰を堅固にしてあげるためであり、二つ目はパウロが不動病にかかってそのまま通り過ぎるしかなかったベルゲでも福音を述べ伝えるためでした。当初ベルゲに到着したパウロが不動病にかからなかったら、パウロとバルナバ無理に命を懸けて凶険なタウルス山脈を越えてピシディア州のアンティオキアを訪ねなかったはずです。ペルゲイが属したパンピリア州にも福音を述べ伝える場所はいくらでもあったからです。険しいタウルス山脈を越えて訪ねていたピシディア州のアンティオキアでパウルとバルナバを妬み嫌ったユダヤ人たちが彼らを追い出さなかったら、彼らの伝道活動はピシディア州のアンティオキアにだけ限定されていたかもしれません。当時ピシディア州のアンティオキアは人口10万人の大都市として、その都市の人々だけ福音を伝えるのにも多くの機関が必要となっただろうからです。しかしそこのユダヤ人たちがパウロとバルナバを追い出したから、二人の使徒はイコニオンへ行ったし、彼らがイコニオンへ行ったからそこの異邦人たちが救われることができました。それ以降イコニオンからリストラを経ってデルベに至るまで理由もまた同一でした。このようにパウロとバルナバの全土体それ自体が異邦人のための神様の印と不思議な御業でした。そのすべての旅程は彼らの意図とは全く関係なく、神様自身が選んだ異邦人を神様自らが救い出すために彼らを導いた神秘的な恵みの御手でした。パウロとバルナバエルサレム公会議で友人たちを救い出した神様のその神秘的な恵みの御手を真実を込めて立証し、公会議の参加者たちは彼らの証を最後まで継承するしかありませんでした。パウロとバルナバのその真実な証にはどんな意義も差し挟む余地がなかったからです。 違法人に対する活例を主張する側と反対する側の拮抗した雰囲気を反転させた張本人はすでに申し上げましたようにペトロでした。ペトロがまず進み出て、カツレも受けていない異邦人クルネリウス一行がどのように救われたのかを立証しただけではなく、パウルとバルナバを示して私たちは信じると宣言することで、彼らが行うべき立証の内容をペトロ自身があらかじめ保証しました。その結果、9節からパウルとバルナバの証言を中断させたユダヤ人たちさえも、今回はこの二人の使徒の証言を継承するしかありませんでした。そしてペトロとパウロとバルナバの証言が終わった時、公会議に参加したすべての人々が何の意義も差し挟まなかったということは、彼らが3人の使徒の証言内容に皆同意するということを意味しました。それならば、公会議の雰囲気を反転させたペトロが いよいよ価値類問題に対する判決を下しさえすれば良さそうなものです。一般的にイエス様の一番弟子と呼ばれるペトロにはそれだけの資格と権威が十分にありました。しかし第1回エルサレム公会議で最初判決を下した人物はペトロではありませんでした。マカリ間違えば初代教会を分裂の危機に落とし入れることにもなりかねなかったカツレ問題に対し、最初判決を下せるペトロよりさらに高い権威を持った人物は別にいました。本文13節を見てみましょう。二人が話を終えるとヤコブが答えた。兄弟たち聞いてください。次の時間から詳しく見ていきますが、第1回エルサレム公会議で最初判決を下した人はヤコブでした。ヤコブは第1回エルサレム公会議の議長だったと知られています。いわば2000年前に初代教会で開かれた初めての公会議で議長の役割を勝ち、最初判決を下せるほど最も大きな権威を持った人物はヤコブでした。このヤコブはイエス様の弟子であると同時に使徒ヨハネの兄弟であったヤコブのことではありません。そのヤコブは使徒言語録12章2節でヘロデ・アグリッパ一世によってすでに斬首刑に処せられ殉教しました。本文が言及したヤコブはイエス様の弟のヤコブです。マタイによる福音書13章55節に記録されているイエス様の4名の弟の中でヤコブの名前が一番先に記録されていることから、ヤコブはイエス様のすぐ下の弟であることがわかります。イエス様の弟、それもイエス様のすぐ下の弟だったという事実がヤコブに初代教会でキラボシのような使徒たちよりさらに大きな権威を持たせた根拠なのでした。しかし厳密な意味でイエス様とヤコブは実の兄弟ではありません。イエス様は聖霊により宿った神の一人子である反面、ヤコブはヨセフとマリアの血を受け継いだ人間に過ぎないからです。しかしイエス様もヤコブも一人の母親マリアの胎から生まれたという意味で、世の中の人々の目にはイエス様とヤコブは間違いなく兄弟の間柄でした。 それならば2000年前、ヤコブにとってイエス様の弟として生きるということは、どういう意味だったのでしょうか。イエス様が聖霊によって宿されたということは、肉親の父親がいないという意味であり、世俗的に見るなら、イエス様は父親なくして生まれた私生児であったわけです。西欧の諸説の中にイエス様を私生児として扱った諸説が少なくないのは、イエス様をこのように世俗的な観点から見るためです。イエス様が私生児であるなら、イエス様の母親マリアは結婚の前に私生児を産んだ貧困のだらしない女性となります。したがってヤコブは貧困のだらしない女性の息子ということになり、貧困のだらしない女性が産んだ私生児の弟ということになります。その女性の息子、その兄の弟として生きねばならないヤコブの幼少時代は苦しいものではなかったでしょうか。成人になったイエス様がついに家を出ました。エルサレムのエリトでもない、非戦で無知な彼らの教父と、諸税人たちを弟子だと言いながら呼び始めました。そして自分が神様の息子であると宣言しました。すると周囲の人々はイエス様を指して、気が変になったとあざ笑った。と、マルコによる福音書3章21節が明らかにしています。人々が気が狂ったと長老しているその兄の弟として生きていくというのは、ヤコブにはまたどれほどに辛いことだったでしょうか。しかしイエス様は私生児ではありませんでした。狂ったと長老されていたイエス様は、気が変になったわけでもありませんでした。このお方は、罪と死から人間を救うために、ヤコブが生まれる前に、ヤコブの母親であるマリアの胎を借りて、聖霊によってこの地に降臨なさった、神の一人子でした。そのイエス様は十字架につけられ、三日目に死を打ち破り、復活なさったイエス様は、コリントの信徒への手紙一の中高章の七節によると、特別にイエス様の弟ヤコブを訪ね、復活なさった自身の姿をヤコブに個人的にお見せになられました。イエス様、ご自身がこの地に降臨なさった神の一人子であること、この地でイエス様、ご自身の弟として自分と一緒に生きてきたヤコブに確認させてあげるためでした。ヤコブがイエス様が神の一人子であることを理解できなかったときは、世の中の人々が私生児狂人と嘲笑するイエス様の弟としてイエス様のそばで生きるということは辛いことでした。しかし、自分がお兄さんと呼んでいたイエス様が神様の一人子であることを認識できたとき、彼がイエス様と同じ胎から生まれてイエス様の弟としてイエス様のそばで生きたということは途方もなく大きな恵みでした。有史以来この地に生まれ死んでいった数多くの人々の中でイエス様と同じ胎から生まれてイエス様の弟としてイエス様のそばでイエス様と一緒に生きた人はヤコブの四兄弟だけであり、その中でもイエス様のすぐ下の弟と呼ばれ、復活なさったイエス様に個人的に会った弟はヤコブただ一人でした。 それはヤコブの選択でも努力の結果でもありませんでした。それは全面的に三位一体の神様が無条件にお与えになった恵みでした。しかしヤコブはその恵みを楽しんでいただけではありませんでした。次の主旨から詳しく見ていきたいと思いますが、ヤコブは公会議でペテロとパウロとバルナバの立証内容を聞いてみるに、説得力があり、またそれに対する反対意見もないことから、友人に対する活例を禁じるというような判決の方法を取りませんでした。ヤコブはその3人の使徒の立証に力を得て、徹底して神様の御言葉に立脚して、神様の御言葉を土台として判決を下しました。当時、初代教会でヤコブが神様の御言葉に最も精通した御言葉の人だったのです。神様の御言葉が肉身となってこの地に来られた方がイエス様ではありませんでしたか。ヤコブがイエス様の弟としてイエス様のそばで生きていたということは、彼の意思とは関係のない主の恵みではありましたが、イエス様が神の一人子であることを確認したヤコブは、イエス様の昇天以降には自ら御言葉を身近に置くことで自分の意思を尽くして御言葉であるイエス様のそばにいました。だからイエス様の弟として生まれてこの世の中を去る時まで御言葉であるイエス様のそばにいたヤコブが、大会エルサレム公会議で議長を任せられ最初判決を下したのは、イエス様のそばで生きてきたヤコブだけが持っている権威によるものでした。それだけではありません。ヤコブが記録したヤコブの手紙は新約聖書となって、彼は神様の御言葉と一緒に今日も永遠に生きる永遠の栄光を受けました。一時死生時気違いの弟と呼ばれた時の苦痛と悩みとは比較もできない権威であり栄光でした。懐中電灯と一緒にタバコとライターを一番大切な貴重品と思って、毎晩タバコとライターを枕元に置いて眠る宮崎氏はちょっと愚かに見えます。しかし神様が見るところでは、宮崎氏と私たちの間にどれほど違いがあるでしょうか。私たちが宮崎氏とは近い預金手帳や不動産の登記文書を一番大切な基礎品として、肌身離さず生きるとしても、私たちの息が止まる瞬間、それらはタバコやライター同様に何の助けにもならない点では同じであるからです。先日の1日アップル社の創立者スティーブ・ジョブズ氏がこの世を去り、息を引き取ってしまいました。この世の中に生まれ呼吸を始めてからわずか56年のことでした。全世界の相手教会の皇帝、 革命家と呼ばれていたこの方の死亡を頼りに接しながら、私にはふっとこんな問いが浮かんできました。この方がこの中のこの世の中をされながら一番大事な基準としてそばに置いていたものは何だったのだろうか。それは息を引き取る瞬間にこの方に同意を助けをもたらしただろうか。愛する教友の皆様、私たちが一番尊いものと思い自分のそばに置いているものは何ですか。それが何であれ、神様の目には宮崎氏のタバコとライターと同じように無価値なものではありませんか。その主がすでに私たちに望まれてヤコブにくださったものよりさらに大きな恵みを与えてくださいました。ですから私たちはイエス様の弟より一段と格上げされた神様の子供となりました。この事実をお信じになられるなら、私たちにすでに望んでいらっしゃる主のそばは離れずに、主の御言葉は私たちのそばに置く約束になりましょう。真の権威も永遠の栄光も決して世の中の金や銀、宝物から来るものではありません。それは唯一道であり、真理であり、生命である主からのみもたらされるものです。主の御言葉を抱いて生きるということは、時に苦痛や辛さのように感じられるでしょう。しかし結局は、その苦痛とは比較的ない権威と栄光を必ず私たちに抱かせてくれます。御言葉は永遠の生命の能力であり、全能なる創造の権能だからです。お祈りしましょう。私が一体何を尊く思いながら私のそばに抱いて生きているのか、それが私の息が止まる瞬間、私にどういう助けを与えるのか、深く考える機会をくださりありがとうございます。真の権威と永遠の栄光は決して世の中の事物から来るものではないこと、それはただ主からのみ来るものであることを忘れないようにしてください。すでに私たちに望んでいらっしゃる主を遠ざける苦行を犯さないようにしてください。日ごとに私たちの意思を尽くして主の御言葉のそばにいさせてください。時にそれが苦痛と辛さのように感じられるとしても、新しい生命を宿すための尋常の過程であると記憶できますように、そうして私たちの一言、私たちの言葉一言一言が、この混乱した世の中で正しい道を示す真の権威を持つようにしてください。私たちの姿がたとえ世の中では、みすぼらしく見えるとしても、ヤコブのように、主の中で永遠の栄光を受けるようにしてください。イエス様の皆によって、お祈りします。アメン。